というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル、おいでね、
おいで、
やっていきましょう、
やっていきましょう。ゲ
ット、
ボンバー。
はい、というわけで火曜になりましたんで、
はい、
何が何でもお便りのコーナーです。
いや、
来てます？
来てます。
なんか先週も言ってたな、もうこのくだりいらんのちゃうかって。ありがたいんですけどね。
そうですね、ありがたい中で、
うん、
いや結構読めてないんですよね。
そうなんや。
そうなんですよ、本当にありがたいことに。もうずっと毎回最初にこのお便りももらってるんですけど読めてないんですって、
うん、
4週間いつか3週間ぐらい言い続けてるお便りに覚えてますか？
鈴木ね。
鈴木です。追追加情報鈴木。
ちょっとまあそれ以上に、まあ、ちょっとねタイミング的に早く読んだ方がいいやつとか、
うん、
例えば京都さんがね、
そうっすね、
とかあったんでなってたけど、今日はどうすんの？
今日は京都さんがです。
やった。
いやほんまに渦巻さんごめんなさい。渦巻さんのお便りはもう木曜日に今ね、
そうやね、
そう読ませていただいているというのもあるので、うん、ちょっとこちらは優先をさせてください。
ごめんなさい、
もう少々お待ちください。
じゃあ京都さんが行きましょう。もう早速。
はい、一応先週話してた渦巻さんのとうとうの話覚えてます？
ああ、はいはいはいはい。
あれについてもお便りいただいてるんですが、うん、あれもちょっともう少し先に。
だとしたらけどさ、やっぱそのチケボン側の配信スタイルの問題では。
確かに火曜日だけ間に合ってない。
いやまあでもな、ちょっと火曜日優先度低いから、その水木がやっぱり主軸でやらせてもらってるから俺たちは。
でも木曜日も渦巻さんのお便りありきな部分あるけど。
いや間違いない。でも行きます。
はい、行きましょう。ということで紫うさぎさんからのお便りです。
はい、
おいしい棒のラジオトークのギフトとともにいただいております。お疲れ様です。ぴょんぴょんです。
うです。
すみかっこ2025最終結果報告。
最終結果報告。
はい。
ああ、その京都サンガのね。
そうです。
うん。
J リーグは最終節が終わり、京都サンガはクラブ史上最高順位の3位でシーズンを終えました。
おお。
素晴らしい。タイトルを狙える位置にいたこともありましたが、いい夢見させてもらったと思うことにします。ただ、J1 でタイトルを狙えるクラブになったということが分かったので、今後もリーグ戦、ルヴァン杯、天皇杯としっかりタイトルを取れるように全力応援していきます。まだ J2、J3 のプレイオフや入れ替え戦などもありますが、サンガとしてはシーズンを終了したので、12月14日にサンガ講演会主催のパーティーに参加して、選手と触れ合って感謝の気持ちを伝えたいと思います。以上です。
そんなあるんや。
もうね、お便りいただいてから12月14日も過ぎてるんで、
うんうん、
この講演会というのも参加されてそうですね。
へー、いやまずおめでとうございますよね、サンガは。
いやほんまにすごいっすよこれ。クラブ史上最高ってマジですごいっすよね。
まあ、言うなれば歴代最強チームってことでしょ、京都サンガの中で、
う
ん、
そうですね。
で3位か。で結局 ACL も出場権もらえて、
うん、うんうんうん、
で3位でまああと一歩のところまで来てるから、まあ来年勝負していこうみたいな。
そうですね。
うわいいわ、やっぱりなんかすごい言葉スラスラ出てくるもん。他のチームと違って、青色野球チームと違ってよ。
青色野球チームめっちゃ出てくる。いやでもこれって
うん
来年結構大変なんじゃないかなと思ってるんですけど。
おお、というと。その、
例えば浦和レッズとか、ヴィッセル神戸とか、
うん、
なんか、ずっと上位にいますみたいなチームやと、
うん、
こう、新しく ACL の予選とかが出てきても、その 点の戦い方っていうのなんかサイクルの回し方とかは慣れてると思うんですよ、
うんうん、
純粋に多分試合数多くなりますよね。
増えるね。しかも他のその天皇杯とかカップ戦とかも勝ち上がっていってたら、
うんうん、
単純にその分試合数は増えていくからね。
確かに。え、だってそうなったらですよ、
うん、
この京都サンガって結構後半になったら、
うん、
そのなかなか勝ちきれない、引き分けと負けが立て続いて失速していったみたいなとこあったじゃないですか。
そうやね。
ってなるとこの年間を通して今の状態で戦いきれなかった部分もあるという中で、
うん、
次 ACL の予選とかいろんな大会が出てきて、これチームとしてもうちょっとこう層を厚くしないと、
うん、
なかなか今後もこうずっと上位い続けるっていうの難しいんじゃないかな。めっちゃ言葉出てくる。
スラッスラ喋ってるやないか。いやでもやっぱそれはそうで、
そうっすよね。
いや結局後半失速した原因って選手層の層の薄さっていう。
そうですね、うん、主力選手の怪我で、
うん、
それにこう変われる選手がいなかったっていうのがあると思うんですよね。
ハファの不在とかね。
うんうんうんうん。
だからそれをどうしのいでいくか、いない時にどう勝ち切っていくかっていうとこもあるし、
うん、
で絶対に対策されるからね。
ああ、
で試合数は増えるし、
うんうん、
でまあ去年多少ノーマークやったとしたとしても勝ち上がってきてるから、シーズン途中から対策されてたとしても1年間めっちゃ対策されてみたいな、はい、野球とかでもあるやん、うんうん、
はい、
なんか個人の選手で3割ぐらい打ってたけど1年目、
うんうん、
で2年目のシーズン迎えた瞬間にめっちゃ対策されて、でそっから失速していくみたいな。
確かに。
っていうのあるから、その危機感はやっぱり持った方がいいよね。
お、
事前準備というか、
その確かにね、
このタイミングでこれぐらい勝ち上がっていったらここがスケジュール合うからみたいなっていう、うん、そのチーム、あと監督、うん、であと首脳陣かな、その辺の決めるから、
うんうん、
そこのコミュニケーションをちょっと密にとってね、どういう作戦でいくかみたいなのを考えた方がいいよね。
確かにね。ちょっとこれは、まあ、僕らは、うん、そのあくまで結果だけを見てとか、ぴょんぴょんの話を聞いての分析なんで、
うん、
ちょっとぴょんぴょんからもこの来季どういう感じでいけそうなのか、どこが課題なのかみたいな話を教えてほしいですね。
いやそうやね。やっぱりこの、うん、今言った通りチームで、監督で首脳陣でこの、まあ、3つの軸で、うん、すり合わせた上で1本の軸にしていくみたいな、
うん、
これはもちろんそうだと思うねんけど、結局それってそのファンおる前提みたいなとこあると思うんですよ、
うんうんうん、
ファンがあってのチームなんで、
はい、
だからそこをファンをこうどう納得させていくか、不満があるときにとか、
うん、
で今の状態でどう盛り上げていくかみたいなっていう、そういうのも考えるためにファンからの意見も必要だと思うんですよ。
確かに。
だから12月14日にそのファンと選手がコミュニケーション取れるみたいなっていうところがあるから、うん、まあ、そういうところでね、もうピュアに伝えたりだとか、ねぎらいつつも私はこう思ってるみたいな、
うん、
っていうところは伝えていって、やっぱチーム一丸となってね来季ね、その、うん、まあどういう結果になろうがっていうのはありますけど、やっぱり頑張っていってほしいなっていうのは思いますね。
そうですね。こっからが準備ですからね。
はい、もう始まってますからね来シーズン。
ちょっと渦巻さんがかわいそうになってきた。
いやドラゴンズが悪いよ。
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄にツイッターの URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします。